おととい、ある大阪市内の大学の授業に参加してまいりました。防災の授業でありまして、だいたいざっくり100人ぐらいの学生さんと一緒に、ある種のロールプレイゲームを楽しむという、そういう話でございまして、どんなことかというと、ある町で、大地震が起きて火災が発生している。そしてその町の中にいる皆さんがどうやって人々を助け、そして自分の命を守るかという、そういう、まあ、ゲームって言えばゲームなんですけども、いろんなその指示書が、指示が書かれているカードがランダムに配られまして、でそのカードは他人には見せちゃいけないんですね。自分だけがそのカードが見れる。そしてそれを自分の言葉で伝えることはできるという。でお互いのその断片的な情報を交換しながら、どこに被害者がいて、そしてどこに消火器やバケツなどがあって、そして、その怪我した人を、救助するためにどういうふうにして担架を作ったりとか、そういったのをお互いのその言葉でコミュニケーションを取りながら進めていくという、そういう、まあ、もともとこれは神戸の、消防の方が開発した、ゲームなんですけれども、これを、まあ、話には聞いてたんですけども、初めて実際に行っているのを目の当たりにしまして、なるほど、こうやって断片的な情報をこうまとまっていくのか、あるいは、まあ、それがうまくコミュニケーション取れてないチームなんかではなかなか先に進めない、そういったことを見まして、非常に参考になったという次第でございます。さあ、そういうわけでお送りしてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向けサブロー、タコ踊りで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロ石明子研究会、大阪一区を捨てたサンダルの防災士、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬、以上の協賛で大阪淀川区 IBB 新大阪 G スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。お相手は私、榎木田新右衛門と、そして今なんかヘロヘロのボロボロのこの人です。
もう疲れました、川島です。
続いて
ケルトミエです。
そして、IBB 九州はこの方です。
平上優子です。
今まさしく前島君がいつものカツラの前後ろ反対モードの髪型で今佇んでいるわけですけども、寝てないみたいですね。
寝てないとかね、もう今週はほんまにやばくて、もういろいろ、1日目ですね、なんかエアーがね、エアーっていうか空圧ってわかります？
いや、まあ空圧って空気圧だろ、要するに
空圧、油圧、水、ね、ありますけど、
圧ですね、プレッシャー、
はい、のね、ジョイント部分っていうかね、まあ、つなぎ目のね、部品からね、まあ、爆発してるっていうかね、なんか劣化なんか知らないですけど、空気がブワー出て、が1日目、2日目水が溢れ出してまして、
なんかあんた潜水艦かなんか乗ってるんですか？
でこれが
潜水艦でそういうシーンありますよね。
これが2日目、3日目、次は油が降りてまして、
油圧が、
はい、もうすんごいです、油の海になってまして、
そのうち血の海になりますよ、
はい、でこれが3日目、はい、同時に次はもう空気、水、油、はい、次何かあったら次は人が体調不良で休みっていう、人漏れ、はい、今日もなんかいろんなトラブルが続きまして、 だから睡眠時間は足りてるはずなのに、もう眠たくて眠たくて知らなくて、最後の最後カフェイン剤を、あの掘り込みながら
ドーピングじゃねえか
無理やり乗り切りまして、でその反動がですね、7時半で仕事があるんですけど、乗り切った後、車の10時ぐらいまでスーッと寝てまして、はい、もういろいろ、はい
大丈夫かこれ、はい、ということでございましてお送りしてまいりましょう、最初のお便りはこちらです。千葉県千葉市からいただきました。35歳、中学校教員、ラジオネーム魔法少女タラチネ、
ありがとうございます。
現在20歳の若手女優片岡凛さんが7月5日に書いたツイッターが話題になっています。全文ご紹介しますとね、タクシーの運転手さん、定年で最終出勤日だ、とのことだった。家族もいなく、今日は頑張った自分に一人でお祝いしますと聞いて、複雑な気持ちになった。他人だし、私はお金もないし何もできないけど、メモ帳にお疲れ様でしたと私の名前を書いて、私数年後有名になるかもです。お姉さん、物を落とさないでください。私数年後有名になるかもです。持っててください、とそのメモを渡した。頑張ろうと、このツイート600万回以上表示、もうすでにこれ700万回と800万回ぐらいですよ、言ってます。一気にこの片岡凛さん、知名度を爆上げしました。悪目立ちしなくてもちゃんとしてれば名前が売れる、どこかの政党のリーダーに聞かせてやりたいですね、ということでいただきました。どうですかこの最後のコメント、一番響いている前島さんに聞いていただいてみましょう。
いやまあね、あれ、ああ、
みーちゃん、
片岡凛さんですね、
はい、あれなんか出てましたっけ。
まだそんなに売れてる人じゃないと思うん
ですよね。
怖いですね。まあね、どこの代表とは言わないですよ、
まあ言ってますけどね、
とある おしゃべり会っていうかね、そういったもので、なんかただどこの政党のおしゃべり会とは言わないですけど、
令和新選組ですね。
なんかこういう質問あったんですよね、なんかその参政党がどのように見えてますかっていうふうに、質問された方がいて、でその答えとして、どこの代表とは言わないですよ、
山本太郎、
いちいちいらないですからね、
普通に言えばいいだけの話になっちゃうね。
ですよ、もう見えないと、どのように見えてますかに対して見えないと、なぜならば、おとなしすぎるからというふうな回答をして、でまあ一見ね、それは、ただし、そういうふうに、なんかそれなるほどなだったりとか、なんか、おとなしすぎるわみたいな感じで思う方いらっしゃるかもしれないけど、けど、その目立ち方っていう部分に関して、その、いい目立ち方やったら分かるんですよ。けど、いい目立ち方も何もしてないじゃないですか。で、何やったら、移民問題に対して、神谷さんね、なんかアメリカ中かなんかでなんかニュースになったみたいですけど、なぜ日本は移民を受け入れないかっていうようなね、ことに関して、神谷さんとか参政党はなんかここ大事なんですね、恩国の失敗例を見てきたから移民を受け入れないんだと、っていうようなその一言をですね、発信した結果ですね、結構向こうで結構、話題になりまして、どっちかっていうとその別に悪目立ちしてないですけど、ちゃんと目を向ければそういったこともやってるわけですよね、別に自分は参政党に関して追いかけてるわけでも何でもなくて、普通にツイッター見るだけでそういったような情報だったりとかが入ってくるんですよ、別にその逆に言ったら参政党が悪目立ちしてたら、うちうちの揉め事とかめちゃくちゃありますよ、どっかの政党に負けず劣らず結構ありますけど、けど
さっきまでぼーっと寝てたやつとは思えないぐらいだって饒舌になってきました
、ね、いやいやいや
本当にね、
けど、そういった発言だったりとか、その世界を揺るがすような発言してるのって、 じゃあどっちなんですかって言ったら、間違いなく参政党さんの方なんですよね。
ああ、
はい、
だから、まあ、だからそういうくだらぬ 悪目立ちではなく、正しいことを言っていたら、まあ、それに評価されるのだという、
はい、そういうことですね、はい。
まあ、だからこの片岡凛さんですけど、はいはい、まあ、私もツイートで、情けは人のためならずと、そのまあ高齢だっていう典型的な例だというようなことを僕はつぶやいたんですけど、なかなかさすがにやっぱり今はもうだいぶね、この情けは人のためならず言葉の意味を分かる人の方が増えてきて、かつてはまるで違う意味で取ってる人が多くてですね、その情けを人にかけるというのはその人のためにならないというふうに思い込んでる大バカ野郎がいっぱいいたんですけども、これは基本的に、ね、人に情けをかけることによって回り回って巡り巡って自分のためになるんだよっていうことで、情けをかけなさいっていうことなんですよ。でそういうようなまあ思想考え方をきちんと貫いておけば、いつかは必ず自分も助ける。だから私なんか今そう思ってますよ、本当に。いろんな人に情けをかけ続けてですね、まあこの前島和樹君とかにですね、もう数々の情けをかけてきたわけで、今その恩返しをね、徹底的に今利子をつけて返してもらおうという、はい、ところ でありますね。
なおさらね、60代満喫プランに関してこう力を入れていかなければいけないという最中でございまして、はい、
非常に恐ろしい
食い倒れ、やっぱりね、大阪で食い倒れしていないっていうのはやっぱり問題だと思うんですよね。
いやいや、大阪で食い倒れてるやつってあんま見たことないですよ、
はい、でそれの第1号に猪木さんになると。
いやいや、嫌ですけどね。木田さん、この優しい若手女優さんのこの気持ち、こういったのっていうのはやっぱムカつきますよね。
なんで
私ちょっとよく分かんなかったんですけど、
はい、
これ結局そのタクシーの定年退職された方にメモを渡したことによって、どうなんか、まあ、巡り巡ってなんか来たってことですか？
ね、だからこれ何にもできないけど、ともかくメモ帳にお疲れ様でしたと書いて、でそこに自分の名前を、まあ言ってみればサインですよね、書いて、で今私は無名ですけれど、ひょっとしたら数年後有名になってるかもしれませんので、捨てずに取っておいてください、その時にひょっとしたら何か価値のあるものになるかもしれませんよと。
そういうことですね。
でともかくまあその価値のあるものにするために私も頑張ろうっていうことで、その頑張ろうって一言で結んでいるツイートのようなんですね。でそれがこう出たら、まあ、非常にその、まあ、その言葉の優しさというか行動の優しさっていうものに触れた、人たちが次々にいいねを押したりリツイートをしたりとかっていうことで、あっという間にその、まあ数百万という再生をこう、まあ、バズってるわけですよ。でそれによって、それまでこの片岡凛さんという人を知らなかった多くの人々が、あ、そういう女優さんがいるんだなっていうことを当然認識する。で当然それを見る人は一般人だけじゃないので、いろんな番組のプロデューサーであるとか、そういうディレクターとか監督とか、そういった人も当然見るでしょうから、でこの子はどんな子なんだろうって興味を示しますよね。でひょっとするとこれがきっかけになって、この人が本当に有名になって、そしてその運転手さんがゲットしたそのメモ紙が価値のあるものに変わっていくかもしれないっていう、なんかちょっとした、まあその、まあ夢物語がこう想像ができるというところが、まあいい話ってことになってんだろうなとは思いますけどもね。だからまあこの話に悪者はいないわけですよ。で悪者は、まあ、悪目立ちしている某政党であるということを前島が言えと、私にさっきからずっとカンペが出てましてね、
出てませんからね、
悪口を言えというふうに言われたので、ね、今言ってみました。
確かに
人に優しくない人はダメですよね。
まあ
そうですね、
思いやりがないとか、あと言葉遣い、トーン一つだけでも全然違うんですよね、言葉の内容も。
やっぱこうクソとかクソ野郎とか、ね、鬼とか犬とかっていう人とか、
いや それ単語はもうあれですけど、言葉尻だったりとかイントネーションとか、もうそういうのでもう全然変わりますからね、その人の感じ、
じゃあ普段あれですよね、こう電車の中で木田上優子さんが、なんかこれお前愚痴殺すぞこらとか 暮らすぞこらとかっていうような語尾がやっぱり、
だから打ち殺すも暮らす
と
も言ってない
し、なんかあれですよね、いつもなんか熊本のあの路面電車の扉蹴ってますよね、なんか乗ったら
あ、それでこの間あの脱線したんです
脱線まではいかないです
よね、最近ちょっと脱線したり事故が増えてるのはそういうことらしいです、
なんかね、あの
機嫌が悪いなんか多いらしいですね、事故が
増えてんだよ、なんか
ね、なんか知らない、
実際にね、まあまあということでございまして、はい、本当にあのまあみんながねこういうあのちょっとした思いやりがあると本当に、ね、まあいい社会になるんですけども、本当にあのね、自分たちのね仲間内だけを守るために、ね本当に汚いことをやるような人たちのようなまあそういう真似だけはしたくないなってことを僕も今思った次第です。続いてのお便りはこちら、東京都中野区からいただきました。46歳自営業、ラジオネームお茶でよければ飲み放題。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
たたたた大変です。子供がいる世帯約983万世帯、過去最少だそうです。で、一人暮らしは過去最多というデータが発表されました。この国は滅びますねということでいただきました。これはあの TBS が報じたニュースですけれども、去年の一人暮らしの世帯の数が過去最多となった一方、18歳未満の子供がいる世帯数は過去最少となったことが国の調査で分かりました。厚生労働省の調査によりますと、一人暮らしの世帯数は去年6月時点で1849万5000世帯全体の 34% を占めておりまして、統計を始めて1986年以来過去最多となりました。また一人で暮らす高齢者は855万3000人で過去2番目の多さとなっています。ちょっと減ったのは何ですかね、 COVID-19 ですかねなんかありそうですね。で、一方18歳未満の未婚の子供がいる世帯数は983万5000世帯で過去最少となりました。厚労省は少子高齢化が進んだことや未婚率の上昇が影響していると考えられているとしています。さらに生活が大変苦しいまたはやや苦しいと答えた世帯の割合が前の年よりも8ポイントほど増え 59.6% になっています。一人暮らしの前島赤月さんです。あと何年ぐらい一人暮らしを続けようと。
何年昼かですね。
いや、これからまだね、あと100年ぐらいは生きていただいて、
100年ってもう126、7ですよ。
あなただったら生きそうだね。
もう死にたいですね、それはね。
まあまあ、その会社での、あの劣悪な労働条件によって吹き出したなんかガスか何かで死ぬっていう事故死っていう可能性はある。
まだガスは漏れてないですね。
ああ、じゃあもうすぐですね。
いやいや、おかし
いです、おかしい。でもね、昔からヒヤリハットって言うんですけどね、もうすぐ来ますよ、でかいのが。
あのね、でもね、一個思うわけですよ。多分ね、仕事の内容的にはね、前前職はしんどかったけど、まあ、それとも前職よりかは、多分ハードになってるはずなんですよね。
前職っていうのは政治関係のところ
なんですよね。どこでも言わないですけどね。
で、大石明子事務所ですね。
ただね、メンタル的に、今の仕事のめっちゃ楽しいというかやりがいがあるわけですよ。で、なんでかなとか思ってたら、やっぱりね、その上の人がですね、やっぱりその言葉がけですよね、なんか頼りにしてるぞだったりとか、いつもありがとうだったりとか、そういった言葉をやっぱりこう頻繁に投げてくれるわけですよね。
それで騙されてるのね。
いや、全然、何が言いたいかというと、いや、いいんですよ、それがあの、まことか嘘かなんて、いいんですけど、それでもやっぱりそういう言葉をかけてくれるっていうのは、やっぱりすごい、その、なんですかね、やる気だったりとか、そういったものを、
モチベーションが上がると
。そうです、モチベーション上げる、すごい力になると思いますし、まあ、だからそれもお金かかんないじゃないですか。
ね、
まあ、でもう嘘でもいいからそういうこと言ってくれると、やっぱりもっと答えたいだったりとか、そういうふうになるんで。
そういうのはなかったですか、西中島の、
あのね、なんか、
港北ビル2階は。
港北なんですかね、港北なんですかね。
いや、知らないです、西中島は。
あっこはね、もうなんかすごいですよね、なんかもう。
そうですか、
もうなんかね、
ブラックなところだったようですね、いろいろと、しまいには吊るしやねっていう、 はい、
なんてますかね、衆議院選挙前までは
よくわかりませんけど大変だったと思いますけどもね、まあこういうことで一人暮らしが増えているということですけれど、どうですか、三重さんはどういうふうに 見ます、これ。
はい、
一人暮らしが増えているという、
一人暮らしが増えている、まあでも今ね、女性方もなかなか結婚されな、30過ぎてされるっていう方が、
まあ、多いです
ね、もうね、は
い、
もう
晩婚化が進んでるということ、
そんな昔なんかクリスマスイブとかなんかそんなね言葉あったぐらい、
クリスマスイブ
イブじゃなかったっけ、ケーキ、クリスマスケーキやったっけ、売れ残り、なんか25だったら売れ残りとか、
あ、なるほど、
そう、なんかそんなに言われてたのにね、もう今ゆっくりなんで、だから長く一人暮らしされる人も多いじゃないですかね。
あ、木田英子さんはなんか100人ぐらい手下を従えて集団生活をしてるそうですけど、いかがですか。
なんか集団生活にどういうこと。
いや、こう100人の手下をこう従えて、竜田山で籠城してるという噂を聞いております
けど。いやいや、それはいいんですけど、でも、はい、ほらやっぱり何ですか、一人で生活するのもやっとじゃないですか今、うん、結婚して子供を産むって言ったらやっぱりそれだけね、お金もかかるし、
過酷です、
こう今後のそのめどが見えないじゃないですか、先行きが、そしたらやっぱり結婚もしないし子供も産めないし、やっぱり政治が悪いでしょ
う。やっぱね、そのなんかね、金がね、その収入がまあ減っている、その全体的にこう落ち込んでいるっていうのは事実そうなんですけど、僕はそれだけじゃないと思うんですよ。昔例えば終戦直後とかそっちの方がよっぽど大変で、金もなかったわけだし食い物もなかったわけですよね。でもすぐにこうベビーブームが起きたわけですよ。でそれはやっぱり人間同士そういった形で結びついて家族を形成していくっていうことに対する欲求、これ自然な、僕は自然の摂理だと思うんですけど、それをあえて選択しない理由がこの社会の中に渦巻いていると思うんですね。でそれはそのお金の問題は確かにでかいけれど、もうそれだけじゃなくても今社会のいろんなこととか混沌としても、未来がまずないですよね。貧乏でも未来があるならまだなんかこう頑張ろうって気になるんだけど、今もうなんかとりあえず食っていけりゃいいかと、自分だけ食って死んでいけばいいやかみたいな、そういう諦めがどうもあるような気がして、でもそれに抗っていきたいっていう人もいるわけですよね。そういった人たちが政治の中にこういろんなメッセージをこう持ち込んで、もっとより良い社会づくりっていうことをやっていきたいという考えてるんだと思うんですけど、でもそれもなんかやってるやつらが本当に中途半端なやつらが政治をやってたりして、それで絵空事みたいに見えてくると、もういいやっていうことで、まあ本当にもう何のために生きてんのかねっていうふうになってる人も多いかもしれないですね。前島和樹さんは早く結婚するという、ことですね。
もうですね、で例えばですけど、はい、いやいいんですよ、共働きが当たり前っていう時代にね、
はい、
まあもちろんそのなんか専業主婦になりたいだったりとか思う方いらっしゃるじゃないですか、でもちろん共働きしたいんやったら、いいんですよ、それはお互い の意思なんで、ただその何ですかね、結婚するに当たってね、私はもう専業主婦になりたいんやっていうような希望に関して、その選択肢すらねないような状態でどうやって結婚させるんですかと、するんですかと、なんかね、多分ですけど、家族持ったりとかしたら最低でもやっぱり手取りで30後半から40ぐらいはいるんじゃないかなと思うんですよ、月ね。
まあまともに生活するんだったらそれぐらいいるわね、
ですよね。で、今って多分役職ついてもなかなかそういうのっていかないじゃないですか。
いかないですね、
はい、無理でしょう。
まあ、一部のその上場企業とかは別だけど、
はい、っていうのがあって、じゃあちょっとね、その無責任に、そんな収入もないのにね、なんかこの結婚するとかしないとか、そういったのってやっぱ言えないですわね。
あと、まあ、その、まあ、仮に共働きで結婚したとして、なかなかそれじゃあ、今度、子供ができて、ね、妊娠して、じゃあ、会社休めるのかとか、その、辞めざるを得ないとか、そうすると当然、その分、収入がどんと減るわけでしょ。そうすると、やっぱ、 不安感が大きいですよね、うん、だからやっぱ、うん、本当にこの国というのはもう何をもうこういうもう瞑想もいいところ、
いやだから、ね、うん、都知事選の話になりますけど、玉亀さんが言ってたようにね、子供1人目100人で 100万円、はい、で2人目200万円、はい、3人目、
それあれですよ、日本アジア党のパクリですよ、
はい、
でも、はい、あれぐらい日本アジア党の方がそれ10年前から言ってますよ、
はい、でも、はい、あれぐらいのことやったら、はい、確かに増えるわなと思いますよね、
はいはい、もうねやっぱね今一番いい政党はね、うん、日本アジア党だというふうに思ってますけどもね、でまあでもまあ無党派の、うん、今宴が間もなく開かれようとしております、うんうん、4月14日、うんうん、ね大変なことになりますね、どこであるのか楽しみですね、もう本当に本当にすごい、
ほんまにここであるんですか、
そうですよ、もう申し込み済みですから、もうちゃんと予約してしまいました、お金も払っちゃいましたから、
ほんまにすんごいいやらしい場所にね、
はい、本当にね楽しみに、
性格がひん曲がってるかのようなね、
ひん曲がってるんです本当に、ということでございまして、どこであるんでしょうか、では、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラマエキス、天然酵母、黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉、ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いやまさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです、おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いやもうなんか毎日ねやる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。